皇后よりこの方常にも失念に流転して出家の縁あることなしと人心す。本当の自分が分かった。それは現にといはただいま人生生活今日の私であります。今現在の私はたら現に罪悪生じの凡夫とても粗末だ。現在が本当に罪悪生じの凡夫でありますなら過去はたら皇后よりこの方常にもし常に流転して長い間迷いを重ねてまいりました。六道輪廻地獄ガキ畜生修羅人間天上の六道三権の自爆するがごとく釈観の循環するがごとし口から糸を出しましたそのお蚕が自ら自分の身を包んでしまい自由を束縛してもはや動けんことになるように損じゃ得じゃ毎日死日作った業で自分を縛ってしまいある者は地獄をこしらえある者はガキ堂へこしらえある者は火の車作って自らの業によって自らの世界をこしらえてそれが三権の自爆するがごとし釈観の循環するがごとしっちごとは丸いお盆の黒を尺取り虫が尺を取りながらどんだけ回っても果てしがない丸いお盆の黒ですからどんだけ回っても果てしがないそのようなありさまが今日まで私流転をしてまいりました。だから現在が迷いであり過去は皇后よりこの方常にも失念に流転してまいりましたなら未来は出地の縁あることなしと人心す。現在も過去も未来ももう浮かぶせのない地獄一条の身であるってことが本当にこう分からせていただくと同時にあの御陀の四十八願は衆生を成就したもう疑いなく門ばかりなくあの眼力に乗じて定んで往生すと人心す。落ちるなりという自分の正体が分かると同時に落としたまわんが親だった御陀の本願だった一年同時に受け取られるを二種人心、まあ、こうおっしゃるわけであります。なかなか自分というものが分からなかったのではそれはいろいろこう金箔をつけたりあやや模様で善人顔をして今日まで来たわけですけれども法の鏡に照らし出される一座一座のご縁で今日もちり今日もちりっとだんだんだんだんと無明円元の闇が破られて破り切られた時二つのことが明らかになる。だから無明円元の闇偏上の光明に照らされぬれば全然にとろけて新人の根下を生ずる時往生の合事上弁するなりそういうことが本当にこの善道様のご意見でこう明らかになるわけでありますが、まあ、こういう方々のお話をこう聞いておりますとまあ、本当にこれ時間がどんだけあっても足りませんけれどもそんなわけにもいきませんので、まあ、簡単にこの七高僧のご論釈についてお話を3日間させていただこうと思いますが最後までできるかできんか不安であります。でまあ龍樹菩薩はですね、まあ、午前からお話をしたんですけれどもまず有無の二見を在破する。つまり死んだら死めやという考えも間違いなら人間死んでもまた人間に生まれてくるから心配やねやというような考え方が今日でもありますけれどもこの龍樹菩薩は徹底的にこれを在破されて正しいですねこの因果の法則というものを明らかにしてください。だからこれはその大変大事な問題だと思います。今日でもそういう考えを持ってらっしゃる方々がありますけれども死んでしまいというならばやりたい方でやっても万々歳でしょうけれどもどんな些細なこと卯之家羊の毛の先で突きたるほどのことなりというとも宿業にあらざることあることなしどんな小さな出来事でも こういう小さな出来事ができてきたって、それには過去に私が芽吹いた種が縁にも要されて結果として現れたんですから、人が悪いんじゃありません。みんなこれは自分が責任を負わねばならんということが宿業にあらずということあることなし。だからわしはこうやって悲しむのはやつがいかん、こいつが悪いと言うんだけど、そうじゃない。そういう泣かせるような苦しめるようなものと離れられない、別れられない、泣きながらでも同じ鍋のご飯を食べてその日を暮らさにゃならんということが、離れるに離れられない宿業なんだ。これは第三者の我々がですね、おばあさん、あんた、それはあんたの宿業だわ、そんなことを言うべきこっちゃない。これあんた方がだんだんだんだん仏法を聞いて、やがて、ああこれも宿業か、これもわしがまやた種の現れかということを、あんた方ご自身が受け取っていただいて、その問題を乗り越えていくということは、あんた方ご自身の問題なんです。そんなことを私どもがあんたの宿業だわ言うべきことではありますまい。まあそういうことについて、生むのに剣を在破する。それでならば、我々がこの迷いから離れて命をあらば必ずお浄土に往生ができるという、こういう問題について、龍樹菩薩はこの弥陀仏の本願を憶念しよう、弥陀仏の本願を憶念するということは、何万陀仏を向こうに飾って眺めているんじゃない、私のものにならないか。だから憶念ということは、心のどん底にですね、いつもかもあなたのお慈悲がちゃんと心に蓄えられて、それが思い出やては喜び、取り出やては喜び、悲しい時にも嬉しい時にも憶念という心の底にちゃんと蓄えてある、その何万打仏が出てきて、私を今日から毎日日にち何万打仏が動けてくださるということだ。五家さんは念仏を行ずるのではなくて、念仏に行ぜられていくのが念仏往生の道なんだ。念仏に行ぜられるってのはどういうことですか。あんた方は念仏を行じて往生するという気持ちならば、それは間違いです。念仏に行ぜられているってことは、何もかも如来の恩計らいの中、あなたの涙の中で日にち毎日を栄養に計らわれて日を送るが念仏に行ぜられていくと。客を越えて足運んできたのも念仏に行ぜられた、そうせずにおれんことにしてくださった。だからその喜びを五戒さんはですね、自分の本当のこの喜びとしてですね、お喜びになったお言葉の中にですね、大師の願仙に乗じて光明の後悔に浮かびぬれば、四徳の風静かにして主家の波転ずと、はや今現在が如来様のお慈悲の中に、大悲の願仙に乗せられ、愚勢の船に乗せられ、念仏に乗せられながら、如来の御計らいに計らわれながら、日にち毎日がお浄土へ、お浄土へのただ今が道中であるならば、何の我々が多足になるべきことを考える必要もなけらにゃ、愚勢の船の後押しをやる必要はない。その日その日がただ感謝と懺悔が念仏者の日暮らしな。ほどなら新人欠場したならば、御助けに預かったならば、ええことばっかで泣かんでもよろしいか、苦しまんでもよろしいか、それが本当のご利益ですか。アホなこと言うてはいかん。まやた種は死ぬまで生えてくる、仏様に関係ありません。だから明日の日に我々がどんな逆境で泣くかもしれませんけれどもですね、その涙の中から第三者には分かりませんけれども、微笑む心が出てくる。つまりここまで追い込んでくださらなければ、私の真実の心の目は覚めまいが、ここまで追い込んでくださるも如来の恩を計らいなりと受け取られると、涙の中から涙を涙とせず、涙の意義が受け取られるから微笑む心が出てくる。ありがたいなと。 悲しいこともつらいことも無駄じゃない。みんな病気になるのは嫌じゃってあんた方言うけども、私は病気にはたまたまならないかんと思う。それはですね、良寛さんがおっしゃったように、病む時には病むがよろしい、死ぬ時には死ぬがよろしい。そりゃそうだと思う。いつまでも馬場さん生きとったら困っちゃう。あそこに300の馬場さんが寝とる、ここで400のじいさんが寝とってみよう、シャバということになる。じゃがら死ぬ時には死ぬがよろしい。じゃがその死が恐れられない、死に安んずる。いつ何時死んでも御町儲けのお浄土へ。死んでいくんじゃない、往生していくんだ、生まれていくんだという、そういう喜びがあるならばですね、やっぱり病む時には病むがよろしい、死ぬ時には死ぬがよろしい。ひょろひょろの馬場さんがいつまでもシャバにおっては困っちゃう。それもありがてえありがてえで暮らしゃいいけど、朝から晩まで、まあ愚痴ばっかこぼえて、うちの馬場さんにわしゃいよう言うとあるが、どんな苦しみも悩みもだな、何万打仏で乗り越えていけるのに、おめえは何万打を忘れてブーツブーツブーツブーツ、それじゃで思うようにならぬじゃわ。何万打仏、あらゆる難関が如来と共に乗り越えていける力が何万だべ。それを何万だ忘れて朝から晩でブーツブーツブーツブーツ、それものは何が問題の解決になる言うんでありますけれども、五戒さんは毎日死に日が大事の眼線に乗じている、如来様に計らわれている、光明の航海に浮かびぬればっちゅうことは毎日が明るいんですよ。未来から差し込んでくる光に照らされて、このシャバのご縁が終わったならば、あの結構なお浄土へ往生させていただくと、まだ参ってはおりませんけれども、未来から差し込んでくる光に照らされて、ああ俺ほどの幸せ者がおろうかの喜び喜びの、その日暮らしが光明の航海に浮かんど、一句の風静かにして、主家の波転ずる、あらゆる災いあらゆる難関が喜びにこう転せられている、変えられている、それが今の人生生活であり念仏者の日暮らしだということをお喜びになってますが、金子大栄という先生が、死に休んじて生を楽しむ、これ人生最大の幸せなりと、ありがたい言葉だと思うんです。死に休んずる、どうせ生まれた以上は死なねばなりませんが、いつ死んでも大丈夫、ちょっとも死が怖くない、むしろ喜びである。長い間あなたを泣かせましたが、いやいや命が終わってお浄土へ往生したならば、あなたの前にひざまずきながら、長い間ご心配かけましたが、今日はこの身にしていただきましたとお礼申し上げることはどんなに楽しいことであろうか。だからちょっとも死という問題は怖くない。死んでどこへ行くだろう。五章となれば真っ暗がありです、未来となれば方角立ちませんというようなものは、そりゃ死を恐れますけれども、命終われば御町儲けのお嬢、長い間私のために涙の乾くいとまのなかった親様と、いよいよ会わせていただいてありがとうございましたと頭を下げる喜び、それは言語に絶する喜びでありますから、死に休んずる、往生の大問題が解決がついたならば何の不安もない、それが死に休んずると同時に生を楽しむ、一日一日生きておることの喜び、生を楽しむ、今日もよかったな、今日も幸せだな、如来と共になと、こういう喜びが生を楽しむ、これがじゃあどんだけお金があっても名誉があってもダメなんだが、こういう喜びのある人は人生最大の幸せなんなこと言うとるうちにみんな忘れてまうけど、覚えときなさい、こんなことぐらいちょっと無理か死に休んじて生を楽しむ、だからね、これ人生最大の幸せだ。 知らんならんと思っておびくびくせんでもええの。待ってくださる和尚をどよ往生する。だから死に安んする、安心安堵の身となっていつ死んでも大丈夫という、そういう喜びの中にこの人間生きていることを、生を楽しむ、今日も幸せだな、今日もよかったな、死ぬが死ぬまで生を楽しむ、これ人生最大の幸せだ、こういうことをまあおっしゃったわけですが、そんならばこんな一丸積んだ一行励まん私がどうしてお浄土に往生ができる。それは龍樹菩薩が一つには剛滅の例えという例えが出て、剛滅ということは私の山ほどこしらえた剛を消してくださるという、そういう例え、それは丈夫なものが毎日日にち滝木を山ほどこう積み上げた、それには大変な労力と大変な時間がかかる、はい、けれどもそういうですね、剛滅というそういう山ほどと積み上げたその滝木が下に蛍ぐらいの火をつけたら半日で燃えてしまう、そのように何万打仏の妙剛の中に剛を消してくださる、そういう例えが一つ。それからもう一つはこれは赤車千里の例えと申します。まあちょっとやめないかになってちょっと。
ありがとうございました。
龍菩薩がですね、いろいろなことをお知らせになっておりますけれども、特にこの我々が味わわねばなりませんことは、我々がいつまで聴聞してもはっきりと安心ができんということには二つの間違いがあるということをお示しになっております。それは一つは我が身の文言を知らざるがゆえなり、我が正体がわからん、みんなうぬぼれて、多少仏法でも分かってまいりますというと人を眼下に見おろえて、あの人はまだダメだ、この人はまだ新人欠如しとらん、自分だけが最高の喜びを持っとるようなうぬぼれというものがいつの間にかこう出てくる。それが人間の本性とは言いながら、これはあくまで注意をしなければならんことであります。それからもう一つは妙行の実技を知らざるがゆえなり、何万打仏ぐらいというような考えがあるからダメなの。何万打仏とわずか6時だ、わずか6時ということは法然上人はこれを素直にお喜びになりまして、まことに我が根気がつたないために、我が根気に合わせて保ちやすく唱えやすく皆を6時に定めたもうと泣いて喜んでらっしゃる。それを我々は厚かましい、何にもできんくせにたった何万打仏ぐらいでいいじゃろうか、あの人の何万打仏はあれは唱えてはいるが、あんなものはかす念仏じゃ、てなバカなことを言うんですが、ならかす念仏っちゅうものがあるんですか。いっぺんどういう念仏がかす念仏じゃ、他力だ自力だって偉そうなことを言うけども、ならどういう念仏が他力でどういう念仏が自力だ、あんた方どこで線引きなさる。あの人の念仏は自力の念仏じゃ、この人の念仏は他力の念仏じゃ、だから自力じゃ他力じゃと分かってないことを言うとるが、どういう念仏が他力でどういう念仏が自力だ、それ一遍聞かしてみやて、そりゃお前さん唱えないかんと思って唱える念仏は自力で、ふーいふーいと唱えさせてもらう念仏が他力じゃわな、もこういうババさんがおんねん。おババさんと言うては叱られるで、おばあ様がおいでる。でそのおばあさんにわしは言うたんじゃけど、そんならなふいふいと唱える念仏が他力で、俺が唱えないかん受けたご恩の広大さをどうしても法然な申し訳はないと思いながら唱える念仏は、それは自力なのか、それはおかしな話やぞ。なんでやったら唱えずにおこうと思っとっても、唱えずに折れねえ場合の念仏があるわ。この間ピカッガラガラッ、生んだ生んだ、あれはどうで、あれは自力か他力け、 思わず唱えたでありゃ足りきけ。そういう馬鹿げたことを言うけれども、実際はですね、そんな自力の念仏、他力の念仏なんてものはありません。ですか、五家屋さんは絶対は他力ということを喜ばれた。絶対ってことは一つしかないんですよ。シャバはみんな相対ですから、比べ物もありますし、相手の出方次第で感情が変わると、親でも子でも相手の出方次第で千変万化が感情が変わるというのが相対でしょ。だから絶対やってことは一つしかないんですよ。一つしかないということは、私が苦し紛れに唱えとる念仏は自力だとか、あるいは祈祷というような祈るような気持ちで唱えとる念仏は自力だというけども、お念仏には一声も無駄な念仏はないのです。なぜなら弥陀の名号を唱えつつでしょ。ご信心ご信心とやかましいなさるけども、ならご信心ちゅうものはどうしたら得られるんですか。弥陀の名号を唱えつつ信心まことに売る人はでしょ。これはあんた方は本当に大事な御和さんだから、同じ御和さんが2種で取るんですよ。感動と言って一番最初に出取りますのが、弥陀の名号を唱えつつ信心まことに売る人は、億年の心常にして仏頓法ずる思いあり。こういう御和さんと同じ意味の御和さんが56億の30の書5番目に、弥陀の尊号を唱えつつ信行をまことに売る人は、億年の心常にして仏頓法ずる思いあり。同じ御和さんでしょ。ただ尊号と名号、信心と信行、こんだけ言葉が変わっとるだけで、これは新約苦役と申しまして、これは玄奘三蔵という方がおいでたんですが、この玄奘法師がですね、前にこの玄奘三蔵の前に翻訳されたを旧約という古い訳し方という、そういう言葉を旧訳と書いて苦訳と読むんです。それからこの玄奘三蔵以後に翻訳されたを新訳という。だから名号というたって、尊号というたとて、ただ訳し方が違うだけのことで意味は同じこと、つまり安住様のお名前ですよ、南蛮団ですよ。だから弥陀の名号を唱えつつ信心まことにうる人は、億年の心常にして仏頓法ずる思いある。お念仏専用なものがいつまで説教を聞いたって何が信心が得られる。じゃあ念仏せや唱えとらええかと、そうじゃない。これは五戒さんがですね、この、中国に願上立志という方があった。願上というのは願という願いと、上は照らすという字です。それを願上と読むんです。で、願上立志という、この方が阿弥陀経というお経のご解釈をなさった、その中に示されてあるお言葉を五戒さん教行信証にお引きになったということは、五戒さんが本当にこれを喜ばれたということなんです。どうおっしゃったかというと、我が阿弥陀は仲間の親様でもありませんし、ついでのことに助けてまう我が身じゃありませんよ、私のお母さんだという意味です。この親鸞のただ一人の親様なんだと、そういうお喜びが、我が阿弥陀はなおをもって物をせす。なというのはお名前の南蛮陀仏です。物というは迷いの私です。この私を南蛮陀仏のお名前で接するということは、接種不捨でありますから、お慈悲の懐に抱き抱えてくださるということです。だから我が身だわなをもって物を接す、これを耳に聞き口に受すれば、この大事なところをみんな忘れと、文語名号新人官に南蛮陀仏のお言われを耳に聞いて説教を聞いとりゃ信心が得られましょうけど、果てません。 時間がかかりすぎる。だから口に入すればお念仏しなさいよ。六字の言われは耳に聞き、口に入すれば無辺の聖徳色心に乱入して、長く仏主となり、富に億光の重罪を除く。これは私は大事なことですから、これは実行してもらわないか。どんな方でもお念仏がなかなか唱えられないとおっしゃるけども、唱えられないということについては唱えられるような方法を考えないか。そこにこのご商業というこのお知らせがある。ご商業というのは独自観察礼拝照明三段供養、この中の四番目の照明念仏、これを正常の号というのです。本願の名号は正常の号なり、お念仏以外に我々助かる道はないんです。だから本願の名号は正常の号だ。これを名号、ちょうど四番目ですね、独住観察礼拝照明三段供養、これをご商業と言いまして、五つの正しい行いということです。だからあんた方が朝晩のお勤めをしなさるでもですね、これは前三五一を助号と言い、照明を正常の号というと。前三というのは照明という念仏するという、これを中心において、この前の三つ独自観察礼拝と、これを前三、前の三つということを前三、五一あとの一つ三段供養、これは助号だって。助号ってことは念仏の唱えられやすい条件ということ。そうでしょ。朝晩お勤めしなさるは結構ですけど、ならに、ね、いきなりお念仏の前に座ってに、ね、チンチンと輪立てて何にも言わずに、君は無理合わせの言えますか。お念仏の前へ座って今お経を読もう、独自お経を読もうということになればですよ、いやでもでも何なんだろうな、あなかしこあなかしこ、パンパーンと障子が閉まりますか。何万だ何万だ。だから独自であろうと観察であろうと、礼拝手合わせて黙ってこんなことやっておりませんよ。仏様の前で手合わすれば合掌すれば念仏せずにおれんのでしょう。今度参らせていただこう浄土はいかばかり尊い世界かってことを観察をしたり、それをまた喜んで人にこう話をしたり、そういうこの三段供養という、そういうことをやればですね、もういやでもおうでもお念仏をせんなりませんから、前三五一を助号と言い、照明を正常の号と言い、お念仏するということが大切なんです。だから説教を聞くと同時に、これはそれこれを耳に聞きです。口に入すれば、人の悪口を言うたり口をこぼえたりする口じゃありません。お念仏させていただく口なんです。夜寝れん寝れんってみんなが寝れん寝れんちなさるけども、光寿院様は寝れんくれありがたいことはねえぞよ、お念仏させていただく時間が与えられとると喜んで念仏しよう。今夜からやるじゃわ、寝れ寝れなこと言わんと、なあまあだぶなあまあ、ああ念仏はなかなか唱えられませんけれども、ああ寝れんが幸い念仏を唱えさせていただいて、受けたご恩の万分の一を奉税させていただきましょう。なあまあだぶなあまあだぶ、やっとるうちにアホじゃてみんなうーっと寝ていってまう。睡眠薬なもん、睡眠薬みたいな薬みたいなもん、いつまででも1時間でも2時間でも何も念仏しとるせ、大体100遍ぐらい念仏すりゃまあみんな念仏にすかされて、大事なことですよ。そんならばその念仏の中、何万打仏の中にどんな働きがあるか、まず剛滅の例え、山ほど積み上げたあの焚物でも下にちょっと火をつけたら全部半日で燃えてまうように、もし皇后以来積み上げたこの罪や触りが何万打仏でいっぺんに消えてまう、そういう働きがお念仏の中に準備されてあるの。 それを剛滅の例え、もう一つは赤車千里の例えといいましてね、一足も歩けない、赤車っていうのは足の悪い人、その人は一足も歩けない、そういう人でも陸路の奉行は苦しきがごとく、し道の乗船はまた楽しきがごとし、この、歩きながら山越えのを越えて千里の道を歩こうたて一足も歩けんようなものが、どうしてそんな陸路の奉行ができる。けれども一足も歩けん者が船に乗せてもらって渡ってまうなら、千里の道を通しとせず、一瞬のうちに寝たら寝ながら、起きたら起きながら運ばれていくというが、浄土門は陸路の奉行なり、浄土門念仏の教えは四道の乗船なり。ありがたいなということをお喜びになっているのです。これが龍樹菩薩の、この龍樹二馬車論というお商業の中の要点であり、まだいろいろ話がありますけれども、こんなことにしときまして、明日は天神菩薩のお話を聞いていただきますが、また肩叩かれんうちにやめとくない。今日はこんなことでお別れしたい。
お池の浜にはぼたらみは何の用もなく、一心一向に阿弥陀仏と深く頼み参らせて、御庁助けたまえと申さん人は、皆御助けあるべしと思いとって、さらに疑いの心、夢あるべからず、これすなわち弥陀如来の御誓いの他力本願とは申すなり、この上にはなお御庁の助からんことの嬉しさありがたさを思わば、ただ南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏と述べき。
まさに如来如実の本を信ずべしと昨日から3日間にわたりまして、正信家の中に教団釈団とこういう2つに分かれておりますが、奇妙無量寿如来というところから、南中市南無昔というここまでを教団と申しまして、お経様にお寄りになりまして、ご自分のお喜びを明らかにしてください、これを教団とこう申します。インド祭典シーロンゲーというところから、ユイカーシンシー構想説ここまでを会釈団とこう申しまして、三国の七高僧中華自治域四高僧とこう書いてありますように、中華自治域あるいはインド祭典、これは三国ということであり、昔から三国一の富士の山とか三国一の花婿さんとかっていうようなことを申しますけれども、これは昔はですね、インドと中国と日本がこれが世界だと思われていたんです。アメリカというような国も分かりませんし、あるいはイギリスというような国もあろうということが分からなかったので、インドと中国と日本、これを三国と、でこれが世界だというふうに考えられていたわけです。そこでインドという国に龍樹天神というこの二菩薩がお出ましになりました。 それから中国に、鈍乱、同社、禅道という法要方がお出ましになりました。日本では元春宗祖、法然上人、こういうまあ7人の高僧方が、弥陀の本願をお喜びになりまして、それをずっとこう伝えてくださった。で、五戒さんはこの浄土真宗というこの御宗旨を開略をなさるについて、伝統相続ということと御故障とこう申しました。代々この七高僧が自分自分のお喜びをお釈迦様から受けたまわった、そういうお心をずっとこう伝えてください。これをまあ伝統相続とこう申します。ところがこの七高僧の中でどなたもそのお気づきのないことを五戒さん独特の英知と申しました。五戒さんのお知恵で誰もわからないこと、どなたもおっしゃってないこと、それを見抱いてお知らせをくださる。これを御故障とこう申します。まあ偉い方は皆その御故障というこういうものがあるんだそうでありまして、例えばまあ永平寺という禅宗の解散であります道元禅寺で、この方は一切衆生質を仏性という言葉がありまして、お釈迦様が一切の衆生、生きとし生けるすべてのものにやがて仏になる性を備えておる、これを一切衆生質を仏性、これはまあ誰でも言う言葉なんですが、ところがこの道元禅寺は一切の衆生の心の中に皆ことごとく仏性を伏しておると、こういうまあ読み方を一切衆生質を仏性と誰でもそう呼んでいるんです。ところが道元禅寺は一切の衆生を皆ことごとく仏性なりと呼んでらっしゃる。だから花を見てもこれは仏様なんだ、あるいは犬を見てもこれはやがてこの心の中にはこの犬そのものが仏様なんだ、だから我々にさまざまな手段方法を講じて仏の心を知らせてください。だから神羅万象草木国土すべてのものが皆仏性なんだ、みんな仏様なんだ。この間仰天講座で皆さんがお聞きになったと思いますが、奈良の学校の先生をしておいでた、絵描きさんでもあり詩人でもあり、いろいろの多種多様な、学問をしてらっしゃるお話を聞いたんですが、我々の体中にその仏様がおいでるという話をされて、手にも仏様がいっぱいおいでるが、足にも仏様がおいでるが、胸にも仏様がおいでて、その仏様に我々は毎日計らわれて死暮らしをしているってことが本当の仏法を喜ぶ者の喜びではないだろうかと、こういうお話がありました。だからなるほど、それは考えてみますると、手が不自由でも毎日の生活には困りますし、また耳が遠くてもいきませんし、目が見えんでもこれは不自由千般な話なと、やはりどこにでもその仏様がおいでて、その仏様が後世ああせいと指図をしてくださるから、まあ今日は別院へ参ろうとこう言うと、足の仏様が俺が 歩かして、ね、連れてってやるで、さあ行こうよとこう言うて、とことことことが足の仏様がここへ連れて行ってください。だから手の仏様がさ、仏様の前じゃ手合わせて拝めよで拝ましてくださる。耳は耳の仏様が眠っとらんと聞けよこうおっしゃるもんで聞かしてまうと、だからどこにでもその仏様がおいでて私を動かえてくださるんだということが分かれば、不平不満のあるはずがない。毎日が仏様に計らわれて日暮らしをさせていただくんだ、こういうお話が非常に私は感銘を受けました。何でもないように皆さんが考えてはいかんので、やはり耳というものがあればこそ法が聞こえる。ところが年寄ると、わしは耳が遠うてなもという人がある、そんなことは自慢にならんことで、 耳というものはこれは消耗品と申しまして、使えば使うほど悪なるのが耳だそうです。あるいは口であるとか、目であるとかというものは使えば使うほど丈夫になるそうですけれども、耳だけは消耗品じゃからあんまり使ったら耳が遠なる。だから耳の遠い人は大抵若い自分から悩し話が好き、立ち聞きの好きな馬場さんは大抵耳が遠なる。だからあんまりそういうものは使わん方がいい、こういうことなんだそうですが、まあとにかく仏法を聞くのにはどうしても耳が大事、大切な耳であります。だからそのいらんことを聞かずに仏法を聞く耳なんだから、どういう悪口言うとろうが内緒話しとろうが、何なことは関せずにわしの耳は仏法を聞く耳なんだというふうに考えた方がいいのじゃないかということでありますが、いずれにいたしましても今日ここで仏法の聴聞のできるということは、私が言った私が聞くんだということでなくて、御計らいの中で、御催しの中で今日は一日仏法を聴聞させていただく、そういう考えがなければならんと思いますが、でこういうように偉い方になるとどなたもその気づかんこと、わからんこと、そういうことをこう見抱いてくださって、誰も言わんことを初めて仰せになる、そういうことをまあ御故障とこう申します。で御開山様のこのご一代のお称号の中でいろいろ我々が感ずることは、死んでから仏になるという教えはそれはもうどなたでもおっしゃってある。だから源信僧図というようなお方は厭離穢土厭具浄土と言いまして、なんで浄土を願うのかというと、この娑婆は非常にこの汚い世界である、我々の体そのものが衛心という、誠に汚れ果てた我々の肉体ではこの娑婆ではその仏様になることはできない。じゃがら浄土を願うということは、娑婆の苦しみとか娑婆の悩みというものをこの娑婆ではどうしても解決のつかない問題が数々あるが、この娑婆を終わってお浄土へ往生すれば、お浄土という世界にはもろもろの苦しみあることなく、もろもろの楽しみを送るがいえに極楽という。だからこの娑婆を厭って浄土を願え、こういうまあお知らせなんです。でまあ禅道様なんかでもですね、偉大難魔境には久しくとどまるべからず、人間の世界は悪魔の世界、上から下までが人をごまけたり、年寄りを本当にえらい目に遭わしたり、そういうような誠にこれは悪魔の世界、こんなところにいつまでも長生きをしたとてろくなことはないから、いざいなん魔境には久しくとどまるべからず、いつまでもいつまでも執着していや、だんだん年を寄れば寄るほどに悪い条件が現れて全てのものから見放されるような時期が来る。だからこの娑婆を厭って浄土を願い、これがまあ厭離穢土厭具浄土という言葉ですが、これはまあその法然上人はこの禅道様のおっしゃることをどんなことでも遍ね禅道、禅道一師の教えを仰ぐと。だから法然上人の真の知識、それは禅道様だったんです。これは禅道様のご制作になりました観無量寿経というお経様をご解釈なさって四部書という四部のお称号をお書きになりました。元義文、序文義、上善義、三善義という、こういう四部の観無量寿経をご解釈なさるについて、この四部のお称号をお書きになる、その三善義という、そこで初めて苦しみ悩まれた法然様がようようその安心ができた。だから私が安心がさせてもらえたは禅道様のおかげだから、遍ね禅道、ひとえに禅道の教えを仰ぐ、こういうまあ、お心でありますから、禅道様のおっしゃることを縦が横でも従っていこう、こういうお考えであったわけです。でその法然上人のまあお弟子にはたくさんなお弟子がありましたけれどもですね、 384人というような数々のお弟子の中で、本当に法然上人が我が後継者私の喜びを伝えてくれるはこれ一人だと心からこう信用をされ、本当にこう、頼もしく考えておいでになったのが、その当時は五戒さんは釈空坊という法然様に負うた喜びを、法然様の原空の空の一字をおとりになって釈空坊、やがて禅心というお名前にならした。で晩年はですね、親鸞とこう名乗らした。これはみんな意味があるわけです。なぜ親鸞というようなこういう名前をお付けになったかと言いますと、これからまあだんだんお話を聞いてもらうんですけれども、この天神菩薩とですね、これはドンラン様ですね、このお二人のこのお商業によりまして、五戒さんがしゃーな感激をされ、感動をされ、それはまあどういう意味かと申しますと、これはですね、我々がなぜ浄土を願うのか、こういうことになりますと、シャバは苦しいから、悩みの多い世界だから、だからお浄土へ往生したならば、まことに家楽安穏の日暮らしができるから、シャバを厭うて浄土を願うと、こういうようなまあ考え方になるんですけども、ならお浄土へ往生してどういう日暮らしを知るのかいうことになりますというと、まあ百味の恩食もありましょうし、八苦毒死の水もありましょうし、横暴の目を拭くというようなきれいな着物を着せてもらって、毎日、あちらこちらと飛んで歩ける、それは一応ですね結構な世界ですけれども、そういうことをですねお知らせになってるということは、これはそのシャバの我々が最高の幸せは何であるかってなことを考えております。その我々に浄土を願わせる